マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は日本ゴルフ上達センター&ゴルフの提供でお送りいたします。さて、今日はですね、左腕のさばきの話をしていきたいと思うんですよね。あまり僕の YouTube でも取り上げてないところなんですけれどもね、それはなお何を隠そうハンドファーストやってるからですね。で、昨日のね、あのアプローチのバウンスを当てるっていうところにもつながってくるかと思うんですけれども、この左腕のさばきかフォロー側の動きを教えてくださいコメント確かに多いんですよね。で、こういうふうに考えてもらいたいな。上達しながら、上達しながらっていうのは、要はスイングを変えていきながら、コースでも結果を出していく方法って言ってもいいかもしれませんね。うん。こういうふうに考えてもらいたい。聞くだけでね、学習していただきたいと思うんですけど。すごいざっくりした、なんていうのかな、乱暴な言い方になるかもしれませんけれども、練習では、右半分。右打ちの人で言ったらですね、バックスイングからインパクトまで。で、コースに行ったら、インパクトからフィニッシュまでを意識する。こういう考え方の切り分け方していいと思います。はい。実際、僕もそうだし、おそらく上手い人はそうやってると思います。こういうふうには言ってないと思いますけどね。うん。何を言ってるのか説明していきたいと思いますね。バックスイング、練習では右側、ダウンスイングでは左側を意識するって言ってるわけですよ。これつまりですね、このコースで行った時にバックスイングとかダウンスイングを意識しているうちはダメだよっていうことも言えますよね。で、逆に練習の時にインパクトから左サイド、インパクトから当たり方、この当たった後の動きをやってもあまり意味がないよっていうことになりますよね。はい。で、これどういうことを言ってるのかというとですね、まあ練習は、まあ、要はインパクトは全てなわけですよ、結局のところはね。物理現象なんで、ゴルフはね、ボールに対してクラブがどう当たるかっていうところで、飛球っていうのは変わってくるとは思うんですけれども、まあそれをやっぱり効率よく、まあ自分の思った通りの弾道を打つための軌道であったり、フェースアングルでインパクトを迎えるっていうのは、それを確率を上げていくのはやっぱりアドレスだったりバックスイングだったりダウンスイングの軌道だったりするわけですよ。だからここを何かを付け加えていくっていうことよりも、いらない部分をどれだけ削ぎ落としていけるか、それからどれだけ自動的に、要は自分が能動的にクラブを動かすのではなくて、どうやったら自分が打ちたいインパクトに対して、自然にそれに対してその動きに入ってこれるようになるかっていうことを、バックスイングからダウンスイングっていうのはそれを突き詰めていかないといけないと思うんですよね。で、逆にこのコースに行った時にはやっぱりこのクラブさばきっていうのが必要になってくるんですよ。例えばその人間の体も完璧というかこう様々な動きをするわけですよね。例えば体調によっても例えば違う、例えば気温によってもやっぱ例えば暖かい時に比べると肩の周りが浅くなるとか関節可動域が狭くなるとかね、いろいろあるじゃないですか。うん。ですので要はその状況によってやっぱりスイングって変わるんですよね。で、なおかつその状況も変わるな、状況というかその、ライとかもね変わるし、やっぱりその自分のスイングの、まあ例えば昨日この間ね、何日か前にも話したけど、テンポだとかそういうのも狂ったりするわけですね。プレッシャーかかるわけですからね。まあプレッシャーかかった局面では速くなるとかね、速くなりすぎるとかそういうことあると思うので、まあそうやっていつもやってるスイングじゃない、要は変数っていうんですかね、要はその不確定要素がある中で打っていくので、毎回同じようには打てないわけですよ。ですからこのコースに行った時にはインパクトからフォローでそれをうまく補正していくだったり、自分のどういうバックスイングダウンスイングをしてもこのフォローサイドのイメージをしっかり持つことによって、まあ、例えばねフォローで例えば左にすごいカットに打つ、カットに打ってやろうと思って左に振ってやろうと思ったら、黙っててもダウンスイングってのはアウトサイドから入ってくるようになるわけじゃないですか。 うん、ですからコースに行った時にはどちらかというとこの左サイドのさばきっていうところを意識する。例えばドローしたければインサイドアウトにすごいこう外にフォーリー投げるように打ったりとか、フェードを打つ時にはもうすごく左肘を抜くでもいいんですけどね、うん、左腕を抜いて、スライスを打ったりとか、まあ、そういうことができるようになるっていうのがやっぱりこうスコアを出すためのポイントになると思うんですよね。ね、やっぱり見ててやっぱりスイング良くなりましたって言ってやっぱりその100点のスイングをコースで求めちゃってる人がすごく多いなっていう風に感じるんですよ。スイングなんてのはもう60点ぐらいにしかならないと思ってていいんですよ。で60点だけどこれを50点40点にしないようにやっぱり最後の左サイドの動きでやっぱそれをちゃんと補正していくっていうのが上手い人なんですよね、うん、これ僕の中でゴルフが上手い人なんですよ、うん、スイングが綺麗だけど上手いとは限らないですよね、うん、スイングいいねって言っててもやっぱりその上手さでコースでのやっぱりこう上手さっていうのはやっぱりスイングじゃないんですよね、うん、そうね、なんかジャンプとかね、スキージャンプとか、なんか要はフィギュアスケートみたいに、まあ、スキージャンプだって距離だけじゃなくて、飛型点とかもあるじゃないですか、飛んでる姿とかね、フィギュアスケートだと、やっぱり単純にトリプルアクセルが飛びりゃいいってわけじゃなくて、その飛んでる時の、その、綺麗さだとか、着氷の仕方だとか、そういうことを点数につけられるわけですけど、ゴルフってそういう飛型点みたいなのはないわけですよね。そう。だから、技術、ね、表現力にじゃあスイングが綺麗だから一打、ここでマイナス少なくなりますみたいなことないわけなんで、うん、だからやっぱりそこっていうのはやっぱりうまさっていうのがやっぱりうまさっていうかこの補正する強さっていうのがやっぱりゴルファーの強さになってくると思うので、まあやっぱりコース行った時には左サイドを意識して逆に言うと左サイドだけで、やっていくような感覚でいいと思うんですよね、うん、でこれなんで両面話してるかっていうとやっぱりね人間ってねそうやってやるとね左のさばきが上手くなってくるとそればっかりやるようになっちゃうんですよ。だからまあ一般的にはやっぱり右サイドだけバックスイングとかまあそっちだけ意識しちゃう方のが多いからないと思うんけど、上手い人とかになってくるとやっぱ逆にこのさばきの方だけになってっちゃうんですよね。そうするとゴルフがどんどんちっちゃくなってったりすると思うので、やっぱりね練習ではやっぱり右サイドしっかりこうなんていうんですか、その右サイド日頃の練習っていうのは自分のスキルの底上げ、うん、をしていってもらいたいので、やっぱり右サイドをしっかり鍛えていってもらう。でフォローコースに行った時はしっかり左サイドのさばきをしっかりやるみたいな感じなんですよね、うん、だからこういう風に切り分けてあげるとやっぱりねゴルファーとしてもこういろいろこうスキルアップしやすくなってくると思うんですよね、うん、やっぱねラウンドレッスンとか見てるとやっぱそれすごく思いますね。だからラウンドレッスンはこの左サイドのことを結構やったりするんですよ。で受けてくださってるからそれを感じてるかどうかは別ですよ。僕の中ではやっぱりそのコース、まあ、練習場、例えばインドアで普段は僕はレッスンしてるんですけど、そこでやってることも当然チェックはしますけれども、まあそこよりはやっぱりそのコースでどうやって結果を出すかっていうところの動きさばきっていうのをやっぱりやってるわけですよね、うん、だからそうやってなんとなく僕がこうやってるところはやっぱりそうだなと思って、僕は今日ちょっとこうしみじみそれは右と左に分けられるわと思ってちょっと今日はその話をさせていただきました。はい、皆さんはどうでしょうかね。まあ今日のお話を聞いて、どう思いますか。普段のね自分のゴルフのスタイルを見てどう思いますでしょうか。もしですね、まああまりそのコースでも右だけをやってるとかね、逆に左だけやってる方っていうのもねなかなかいないでしょうけれども、左だけやってる方って割とスコアまとまってるかもしれませんね、うん、スコアまとまってるかもしれませんけど、まあそういう方はですね、気づきがあると思いますので、足りない方をちょっと補おうっていうそういう気持ちでですね、右と左少し感じていただければと、意識してやっていただければと思いますね。うん、いやなんかね本当にこうなんていうのかな、やっぱこうやって情報発信をさせてもらって、でコメントもいただけるようになるとですね、すごく今まではまあ実際レッスンをしてる方ぐらいしかフィードバックもらえないわけじゃん、当然のことながら、うん、でその理屈に対して、理屈というかそういうね考え方に対してあんまりこうコメントをもらうとかそういうこともなかったので、まあなんとなくそういう方向で僕が進めちゃいますからね、やってきましたけれども、 いろいろなコメントをいただくようになってから、やっぱりこれいつもね、僕はラジオで言ってる、 YouTube では言ってないけれども、中庸であるっていうところからちょっと外れてしまっているなっていうのがやっぱあって、うん、やっぱ中庸さっていうのはめちゃくちゃ大事なんで、やっぱここはね、やっぱラジオではまずは、まあ、YouTube のね、こうやって話してれば勝手にね、多分自分の中でちょっとこう中庸っていう立ち位置に戻れるようになると思うので、まあ、まずはラジオからね、このしっかりこのスタンスをしっかり取っていこうかなっていうふうにね、思いましたね。思いましたって、なんかすごく思ってます、それは。うん。ね、中庸っていうのは、その、ちょっとね、初めての方に聞くと、僕がいつも言ってるのが、これ、両極端を除いた部分ですよね。両極端を除いた部分。こと、人間っていうのは、やっぱり、極端にやりたがるわけですよ。で、白黒つけたがるわけじゃないですか。で、そっちの方が分かりやすいからですね。だから、いつも、その、レッスンしててのジレンマっていうのは、分かりやすいレッスンと、正しいレッスンっていうのはちょっとずれてるっていうところが問題で、やっぱり竹終わったように白黒言った方が聞いてる方としてはなるほどってなるんだけれども、実はそれって危険じゃないっていう話なんですよ。うん。だからその両極端を除いた部分っていうのが重要だっていうことになるので、常にね、やっぱりね、僕の情報発信でも重要でありたいし、皆さんが練習する中でもやはり常に重要っていうスタンスをね、常に取ってもらいたいなっていうふうに思うんですよね。で、最近で言うとハンドファーストとかハンドレート、まあ、両方考え方あるわけじゃないですか。うん。で、僕は結構ハンドファースト寄りなら発言をしてしまっているから、僕の聞いてる情報発信してる方はこう、ハンドファースト寄りの思考にはなるんですけれども、やっぱりでもハンドレートに打つショットだってあるわけだから、まあそういう風にやっぱりこう常にこうフラットとはまたちょっと違うんですけど、中庸でっていう風に戻って、まあ不注意な状態にならないようにね、まあしていかないといけないなっていう風には思ってますので、皆さんもちょっとそこはね注意してやっていただくと、まあゴルフだけじゃなくていろんなことに対してなんかこういろいろやりやすくなってくるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、なんかこう、まあ僕はこういうゴルフインストラクターという立場でやってるんで、まあゴルフのことしかわかりませんけれども、やっぱりこう上達する方って本当重要なんですよ。うん、結構なるようにしかならないぐらいの感覚でも思ってるし、なんていうのかな、あんまりがむしゃらさがないんですよね。うん、だから逆に言うと、あまりこう初めてのことでも拒否反応を起こさないでも取り入れてくるし、いけるし、もう白黒はっきりしたい方ってやっぱりこう、それってやったら心中みたいな感じになるわけじゃないですか。もうこれと心中しますみたいなね。まあそれはそれ危険だと思うしね。だからやっぱり、まあそういう考え方を常に持っておくっていうことが必要だなっていうふうに思いますよ。うん。そう。ね。もう飛ばすとかね。今度逆に言うと、もう僕はもう飛ばなくていいんですみたいなね。まあ両極端すぎますよねって言って。もういいじゃない、どっちで。もうその間でね、間でいいじゃんって言って。そう、ゴルフなんてそんなもんだからって、どっちやったってうまくいかないんだから、飛ばなきゃ飛ばないってスコアね、やっぱりアドバンテージ取れないから、それはそれで困るし、飛ばしって言ったって飛ばしに行けば今度ボールってのは曲がるわけですから。まあ、それっていうのはやっぱりね、必ず、陰と陽というかね、表と裏があるわけですから、そこはちゃんと自分で理解した上でやらないと、やっぱりなかなかね、ゴルフっていうのを楽しめないっていうふうに思いますよね。うん。そう、だからやっぱもうアマチュアゴルファーの、なんか伝説のアマチュアゴルファーみたいな、中部銀次郎さんとかね、なんかね、ボビー・ジョーンズさんとかね、なんかこう、すごくこう、名手と言われてる人たちって、やっぱりなんていうのかな、もう、哲学的なことを言うわけですよ。やっぱり。うん。すごい、達観してるというかね。やっぱね、ゴルフってやっぱ人生勉強っていう感じがね、よくわかりますね。だから僕なんかほら、人生勉強まだ全然なってないんで。僕自身こうやって言ってるけど、もう全然人生勉強になってないんで、やっぱゴルフもね、それなりですよね。うん。やっぱね、ゴルフ上手い人ってね、やっぱり人生もうまくね、やってますよ。うん。だからね、皆さんのね、これ聞いてる方もゴルフを通じて、そのね、ハッピーライフをね、送っていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、僕も、いつかハッピーライフをね、過ごせるようにやりたいと思いますので、やりたいと思います。いつでも、ハンドファースト、右回り、フェースローテーションみたいなね、これ以外は、なしでーすみたいなのはね、まあちょっと、ちょっとトーン下げてね、言おうかなと。まあでも難しいよね。でも情報発信一方向のさ、やっぱこういうメディアって、こうやって、なんかね、 ズームでレッスンするとかね、まあ例えば対面でレッスンするっていうんだったら、まあそういう中庸のスタンス取れるんだけど、あの一方向の発信ってさ、両方言っちゃうとさ、やっぱりこう聞いてる人としては今度一貫性がなく聞こえたりとかさ、なんかあの逆に迷っちゃう、ところがあると思うから、やっぱりこう情報の取捨選択っていうのは見る側聞く側のリテラシーが上がってこないと、やっぱり投資時間をかけてね、こう自分に対して投資をしてる割には結果が出ないみたいなことになりかねないので、まあそのあたりはね、ちょっとこう注意しないといけない、注意した方がいいんじゃないかなというふうなポイントになってきますよね。うん、まあそんなわけで、今日はね、最初何の話したの、あ、そうそうもう何の話したかも忘れちゃったの。まあその普段の練習はですね、普段の練習は右、バックスイングとダウンスイングインパクトまで、でコースに行ったらインパクトからフィニッシュまで、こちらのね動きをね意識してやってみましょう。そうするとゴルフってもう割と楽に考えられるかもしれませんよっていう話でした。それでは今日もいってらっしゃい。